今日はお便りです。覆面作家という形でやっていけば結構なんとかなるもんだから、やってこうねっていう、そんな話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなどを小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので 1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、今日はラジオネーム折り紙猫さんからです。鈴木先生はじめまして。はい、はじめましてだね。ラジオネーム折り紙猫です。いつも楽しくラジオ放課後ラジオを拝聴しております。どうもどうも、こちらこそありがとうございます。先生、私の悩みを聞いてください。はい、どんなことでしょう。私は現在新人賞を受賞にを目標に小説を書いています。先生の YouTube チャンネルで勉強しながら長編小説を書き上げ、いくつかの賞に応募することができるようになりました。ああ、よかったね。ですが、一つ大きな悩みがあります。はい、どんなことでしょうか。小説を書いていることを身内や身近な人に知られたくないのです。ああ、なるほどね。自分の作品に自信がないというのではなく、身近な人に自分の心の中を見られるのがとても嫌なのです。ああ、なるほどね。虎の狸の皮算用ですが、万が一賞を受賞しても打ち明けることはできないと思います。なるほど、なるほど。小説を書いて、公的に公に評価されたい、でも身内には知られたくない、そういったジレンマに悩まされています。私は世に創作物を出す職業に向いていないのでしょうか。まあ、そんなことはないと思うがな。先生はこのような恥ずかしい、知られたくないという気持ちを持ったことはありますか。この気持ちとの向き合い方についてアドバイスいただければ幸いです。小説書く人は基本的にその自己顕示欲と承認欲求非常に高いです。で、これに関して言うと、自己顕示欲とか承認欲求というのは仇の仕事をやっていると邪魔になるんだけれど、この仕事をやる上で非常に重要なのでね。俺が俺がっていうような風なので、僕は恥ずかしいとか知られたくないというよりはもっと知れっていう、そういう風なので、そこら辺の気持ちについては僕はよくは分からないです。で、その小説を書いて公に評価されたいが身内には知られたくないっていうのは、実はこれ、よくある話です。一般文芸では少ないけれど、官能小説ですね、官能小説の場合だとそういうケース結構多いので、別に珍しいこともないですし、そういったノウハウも出版社側にはある。遠い昔から言うと、長井家風とか、沼正造とか、四畳半襖の下張りとかさ、家畜人ヤップとかっていうのは、ありましたね。で、今でも、ミステリー作家の、あの人とかこの人とかっていう、亡くなるまで、完全に覆面を貫き通したって方もいらっしゃいますしね。だから別にこう恥ずかしい、知られたくないっていうような、その気持ちを持ったまま書くことっていうのは別に悩むことじゃないので、覆面作家という生き方を取れば十分やっていけるのでね。創作を出す職業に向いてないかというと、そんなことはないです。小説家に向いてない人っていうのは、書かない人っていうのは小説家には向いてないけれど、書かない人だけはもう何を言ってもやっぱり書かない人っているので、やっぱ書かない人はやっぱこの仕事には向いてないかな。 だけども、まあ書いてるわけだから、まあ、表に、自分が表に出る、身内に知られたくないっていうことなんだからさ、まあ別にそれはちゃんと書いてば大丈夫。で、一つ注意しなきゃいけないのは、受賞したらプロモーションに、協力してくださいっていうようなことが、募集要項に書いてある賞もあるので、そういうところは、顔出しだとか名前出し出しとかっていうのは避けられないので、で、まあ、募集要項よく読んでくださいな。最近そういうところが増えてきました。なぜ増えてるかというと、その、顔出しだとか名前出しだとか、顔出しね。まあ、名前出しは別にペンネームで済むんだけど、顔出しに関して言うと、その、おかしな話なんだけど、顔を出すか出さないかで、数字が違うんだよ。まあ、ぶっちゃけた話、プロモーションするときに顔出し出すか出さないかで全然顔が違うんだ。うちのその、この YouTube のチャンネル、この、僕の写真が出した、書いてあるし、サムネイルも僕の写、サムネイルを使ってると思うんだけど、これなぜかというと、要するに、それまでその10年ぐらいずっとそのイラスト使ってたんだけど、そのお便りでね、ご指摘があったのよ。これイラストよりも著者の写真の方がそのずっとあの数字上がりますよっていう風だったので、まあ本当かなと思って。そのサムネイルにしてみたらアクセス数が5割方上がったのでね、あ、そういうことかということで、もう我慢してこう自分の写真をサムネイルに使ってます。で、それと同じようにやはりプロモーションでもその顔出しするかしないかで売り上げが大幅に違うので、で、こう覆面作家でいるということは、そういうハンデを背負うということは、それは承知はしておいた方がいいです。すべて自分が望む何かを得るためには何かを捨てなきゃいけないのでね、そこら辺は我慢しようね。その顔出しなしでやっていくっていう、顔出しやそういったプロモーションに関してはすべて伏せてやっていくっていうことは、まあそういうことだからね。まあでも、その、身元を伏せてやっていくっていうノウハウはちゃんとある業界なので、まあ安心してやっていきましょうや。大丈夫よ。書いていれば結構なんとかなる。書かないとどうしようもないけど、書いていれば意外となんとかなるのでね。で、まあ、あとは気をつけなきゃいけないのは、万年予選通過者とか万年予選落ちにならないようにね、まあ応募するようにすることができるようになって、まあなったら、まあそこまでいったら、まあ一つのステップなので、次はどこが悪かったかをチェックするために、まあ早めに小説の講座どこでもいいので早めに通うようにしてくださいな。自分の作品の自己評価って難しいからね。YouTube からスーパーサンクスという投げ銭ができるようになりました。面白いとか役立ったと思ったら、スーパーサンクスのをクリックして投げ銭してください。この番組では、今更聞けない小説の疑問のテーマのお便りを募集しています。前こんな話も聞いたけど、またこの質問していいのかなっていうふうになことでも多いに結構です。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにでも受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、織江物新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。 というところで、小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。